さあ、事業設計企業、トラックの第2回です。前回は、アイデアには価値がない、検証済みの機械だけが価値を持つという、なかなかショッキングな話でした。
そうでしたね。前回の主人公、覚えてますか？会計士で個人開発者の人。
はい。AI 確定申告アプリを作りたかったけど、検証したら痛みが弱くて。
そう、直近で回避行動を取ってた人が、15人中4人。27% しかいなかった。
で、インタビューの中から別の痛みが出てきて。フリーランスの請求と入金の管理。
それが 73% 11人。しかも6人は、もう月1000円から2000円、真ん中で月1500円くらい、実際に払ってた。だから確定申告アプリを捨てて、そっちにピボットした。
財布が答えを知ってる、でしたね。で、今日はその続き。
今日の一番大事な結論。先に言いますね。良いプロダクトと良いビジネスは別物。
え、欲しがられるものを作れば儲かるんじゃ？
そこが罠なんです。前回は誰も欲しがらないものを作る失敗を潰した。今日はその次の失敗、欲しがられるけど儲からないものを作るを潰します。
欲しがられるのに儲からない。
あるんですよ。しかもそれを防ぐのは実は会計士のホームグラウンドなんです。前回は苦手な顧客発見の話でしたけど、今日は数字で儲けを設計する話。得意分野に戻ってきます。まず、今日の全体像を、道具を4つ、この順番で重ねます。1つ目、価値提案キャンバスで解決策が痛みに刺さるか確かめる。2つ目、ビジネスモデルキャンバスで事業を1枚の絵にする。3つ目、収益モデルを選ぶ。4つ目、ユニットエコノミクスで儲かるかを数字で判定する。
刺さるか、成立するか、儲かるか。
そこに最後、もう一つ、守れるか、イコール堀の話を足します。刺さって、成立して、儲かって、守れる。この4段、嫌5段ですね。
順番が大事なんですね。
すごく大事です。これを飛ばすと、作ってから、あれ、儲からない、って気づく。紙の上で、コードを書く前に、儲かる仕組みを設計しちゃう。それが今日のテーマです。まず主役の道具、アレックス・オスターワルダーのビジネスモデルキャンバス。9つのブロックで、どんな事業も1枚に書ける共通言語です。
9個、多くないですか？
でも、会計士なら一瞬で腹落ちします。右半分と左半分に分けるんです。右側が、誰に、どんな価値を、どう届けて、どう稼ぐか。左側が、そのために何が必要で、何にいくらかかるか。
右が売る側、左が作る側。
もっと言うと、右側が損益計算書の売り上げ、左側が費用なんです。
あ、P マイリットルの上と下。
そうそう。だから会計士は、この9ブロックを P マイリットルを分解した絵として読める。右の一番大事なのが、収益の流れ。どう課金していくら入るか。左の一番下が、コスト構造。この右下の差が、儲けの元になる。
9ブロック、具体的には、
顧客セグメント、価値提案、チャネル、顧客との関係、収益の流れ。これが右側の5つ。左側が、主要リソース、主要活動、主要パートナー、コスト構造。この4つ。
これ、1回書いたら完成、ですか？
いや、生きた仮説の束なんです。検証で前提が崩れたら、書き換える。前回のピボットみたいに、顧客のみデータがブロックを塗り替えていく。で、9ブロックの中でも、最初に噛み合わせないといけないのが価値提案と顧客セグメント。ここだけ拡大したのが価値提案キャンバスです。
ここが噛み合わないと。
他の7ブロックをどんなに精緻に作っても事業は立たない。2枚の地図を突き合わせるんです。右側が顧客の現実。顧客が片付けたい用事、その途中の痛み、得られたら嬉しい利得。左側があなたの提供、製品、痛みをどう和らげるか、利得をどう生むか。
顧客の痛みとこっちの解決策を突き合わせる。
そう、そしてここが肝、全部の痛みを解こうとしないこと。
え、多く解けた方が良くないですか？
上位1個か2個の激痛だけに絞るんです。顧客が一番深く困ってることを既存の手段より明確に早く確実に解く。それで勝てる。
あれもこれもじゃなくて一番痛いとこを一点突破。
そう、会計士が陥りやすいのが自分が作れる機能から発想すること。価値提案キャンバスは逆で顧客の用事から入って 痛みを見て、そこに刺さる機能を置く。順番が逆なんです。さあ、価値が刺さったとして、次は課金の設計。収益モデル5つ並べます。サブスク、重量課金、フリーミアム広告、マーケットプレイス。
サブスクは月額のあれですね。
定額で継続課金。強みは、収益が予測できる、顧客障害価値が積み上がる、前払いだからキャッシュフローもいい。弱みは、解約、チャーンが最大の敵。
重量課金は、
使った分だけ、請求一件いくら、とか、ライトユーザーに優しいけど、収益が読みにくい。フリーミアムは、無料で人を集めて、一部を有料に引き上げる。獲得コストを下げられるけど、転換率が命。だいたい 2% から 5% です。
広告とマーケットプレイスは、
広告は巨大なトラフィックが前提。個人向けの業務ツールには正直合わない。マーケットプレイスは売り手と買い手の両方を集める必要があって立ち上げが重い。単機能ツールには過剰なんです。
じゃあ、今回の請求管理アプリは、
ここで大事な原則があって、痛みの発生リズムと課金のリズムを一致させる。請求業務って毎月発生しますよね。
あ、月次で繰り返す痛み。
だから、継続課金イコールサブスクが一番自然なんです。単発の痛みに月額は合わない。今回は、フリーミアムとサブスクの組み合わせにします。無料プランは月5請求まで。業務が回り始めた人を、プロプラン、月1500円に引き上げる。
1500円って、前回の。
そう。前回インタビューで拾った支払い意思の中央値。検証で拾った一時データがそのまま価格になる。ここがつながるんです。
さあ、いよいよ儲かるかの判定ですね。
ここが今日のハイライトで会計士の独壇場。ユニットエコノミクス、事業全体の P マイリットルの前に、まず顧客一人当たりで儲かるかを問うんです。用語を4つだけ。
お願いします。
1つ、ARPU。顧客1人当たりの月の売上、今回は1500円。2つ、粗利率、売上から決済手数料とかサーバー代とか変動費を引いた率、今回は 80% と置きます。3つ、チャーン、月にどれだけ顧客が抜けるか、個人向けは高めで月 5% とします。4つ、 CAC、 顧客1人を獲得するのにかかるコスト、今回は6000円。
この4つで何が出るんですか？
まず、平均どれだけ使い続けてくれるか。1割月次チャーン、1割 0.05 で20ヶ月。
5% ずつ抜けると、平均20ヶ月。
そう。で、顧客障害価値、LTV、ARPU×粗利率×継続月数。1500円×0.8×20ヶ月で24000円。
1人が生涯で24000円の粗利を生む。
それを、獲得コストと比べる。LTV÷CAC、 24000÷6000 で 4.0 倍。
4倍、これはいいんですか？
目安があって、デビット・スコックっていう SaaS 指標で有名な人の経験則で、LTV÷CAC は3倍以上あれば健全。1倍を切ると顧客を得るほど赤字。
4倍なら合格。
もう一つ、CAC 回収期間、獲得コストを月々の粗利で何ヶ月で回収するか。6000円割る、月の粗利1200円で 5.0 ヶ月。目安は12ヶ月以内だから、これも合格。
LTV、CAC 4倍、回収5ヶ月。両方クリア。
でね、ここからが会計士の腕の見せどころ。感度分析、どの前提が一番効くと思います？
価格を上げる、とか？
それも効くけど、一番効くのはチャーンなんです。もしチャーンが 5% から 8% に悪化すると、継続は1割 0.08 で 12.5 ヶ月に縮む。LTV は 1500×0.8×12.5 で 15,000 円。LTV、CAC は 2.5 倍。
あ、3倍の合格ラインを割った。チャーンがちょっと上がっただけで。
そう、これが穴の開いたバケツ問題。上から水を注ぐ、つまり顧客を獲得するより、バケツの穴。チャーンを塞ぐ方が効くことが多い。 SaaS の勝敗は獲得の速さより維持と積み上げで決まるんです。
L より留めておく方が大事。
この LTV、CAC が次回 M3 の価格設定やチャンネル選び、それに M5 のスタートアップ財務にまでずっと効いてくるエンジンになります。最後、5段目、守れるか。 単位で儲かってもすぐ真似されたら儲けは続かない。堀、モートの話です。よく二つ上がります。ネットワーク効果とスイッチングコスト。
ネットワーク効果って使う人が増えるほど便利になるあれですね。
SNS とか決済網とか強い堀です。でも正直に言うと今回の請求管理アプリには弱いんです。
あれ、意外。
基本一人で使うツールだから請求先のクライアントが受け取ってそのクライアントも使い始めるみたいな目はあるけど初期の堀としては当てにしない。ここ大事なんですけどネットワーク効果があります。手安易に言わないのが目利きの誠実さなんです。
ないものをあるって言わない。
そう、じゃあ何が堀かというとスイッチングコスト。乗り換えの手間が高いほど顧客はとどまる。取引先リスト、請求履歴、入金履歴、銀行や会計ソフトとの連携設定。これがたまるほど他に移すのが面倒になる。しかも毎月使う業務ツールだから習慣化する。
地味だけど聞く。
シャピロとバリアンのインフォメーションルールスって古典があって。情報材、ソフトウェアは複製コストがほぼゼロ、限界費用ゼロ。だから規模が出れば粗利は跳ねる。その代わり、ロックインの源泉は蓄積データとか習慣とか地味なところにある、と。個人開発の現実的な堀は派手なネットワーク効果を夢見るより、スイッチングコストを地道に積むこと。
データが溜まるほど便利、乗り換えが面倒。
それを設計に組み込む。過去の請求を再利用できる、取引先を自動で保管する、銀行や会計ソフトとつないで乗り換えを重くする。地道ですけど、これが個人開発者の現実的な勝ち筋です。
では、今日の持ち帰りを。
三つ、一つ、今温めてるアイデアで、ビジネスモデルキャンバスの9ブロックを1枚埋めてみる。特に収益とコストは数字で、埋まらないところは未検証の仮説として正直に空欄にする。
まず1枚、事業の絵を描く。
2つ、価値提案キャンバスで顧客の上位2つの激痛と、それに刺さる自分の機能を線でつなぐ。刺さってない機能は削る候補にする。
一番痛いところに絞る。
3つ、LTV、CAC、回収期間を仮の数字で計算する。ARPU× 粗利率 ×継続月数が LTV。それを CAC で割る。LTV 割る CAC が3倍以上、回収12ヶ月以内に届くか。そして、チャーンを一つ動かして、感度を見る。
じゃあ、今日の一番の学びは？
良いプロダクトと良いビジネスは別物。だから、刺さるか、成立するか、儲かるか、守れるかを、この順で紙の上で設計する。儲かるかは、LTV 割る CAC で判定する。3倍以上、回収12ヶ月以内。そして、獲得より維持、チャーンが一番効く。堀は、派手なネットワーク効果より、地味なスイッチングコスト。
刺さる、成立する、儲かる、守れる。
オスターワルダーのキャンバス2枚、スコックのユニットエコノミクス、シャピロとバリアンの堀。この道具で、前回掴んだ検証済みの機械を、儲かる仕組みに設計できる。今日で、機械が事業の形になりました。
次回は、
次回 M3 は、この儲かる仕組み、月1500円で LTV、CAC4 倍を、いよいよ、どの市場に、どう入り、いくらで売るかに落とします。タム、サム、サムで市場を測って、ポジショニングと価格を詰めて、PMF を目指す。紙の上のモデルを、実際の市場参入へ。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。